4. 市政に対する一般質問。質問議員、鈴木慎太郎、佐藤睦郎、渡辺正人、柳瀬勝彦、鳴海和美、柴田五一、野村博之、加藤栄泉、佐藤博之、佐藤智人、工藤千佳子、稲葉春夫、深川智香、佐々木治。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり14人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。交差点における歩行者の安全確保を。議員、交差点で信号待ちしていた保育園児の列に車が突っ込み、幼い命が奪われた事故を教訓に、市内交差点の安全対策を進めることが必要と考える。まずは、保育所の子どもたちの散歩コース、小中学校の通学路を中心に一斉点検を実施し、危険箇所についてはガードポールを設置するなど、歩行者が守られるよう早急に改善を行うべきである。そこで交差点における歩行者の待機場所の安全確保を図ることについて伺う。環境安全部長。滋賀県大津市の県道交差点における悲惨な事故を受け、市では保育所の散歩コース及び小中学校の通学路の緊急点検を実施している。点検は保育所長や小中学校長を中心に、交差点での児童・生徒などの待機場所の有無やガードレールなど、物理的な交通安全施設の設置状況、交通指導員やスクールガードの配置などの確認作業を行っている。今後、点検結果を踏まえ、緊急性が高い箇所には順次ガードポールを設置するなど、安全安心な通学路の確保に向け対策を講じていく。その他の質問、福祉問題など。放課後児童クラブにスクールバス方式の導入を。議員、近年本市は三郷中央地区を中心に街づくりが進展し、多くの若い世代が転入してきている。その結果、児童が増加し、放課後児童クラブに入室できない待機児童が増加した。特に3年生の児童から入室できない学校もある。3年生の児童が授業終了後自宅で一人で過ごすことは保護者にとって心配で仕方がない。また夏休みは朝から晩まで子供だけになるため大変悩んでいる保護者が多くいると聞き及んでいる。そこで余裕のある学校にバスを利用して児童を送迎するスクールバス方式の実施について伺う。学校教育部長、スクールバスの利用については児童クラブの利用人数に余裕のある学校と利用希望者が多い学校間の差を埋めることで、受け入れができていない児童の解消につながる手段の一つとして有効であると考えられる。保護者への引き渡し方法などの課題もあるが、事故以外の放課後児童クラブの活用も含め、他の手法と合わせて検証し、利用を希望する児童を受け入れられるよう努めていく。その他の質問、子育て支援問題など。放課後児童クラブについて。議員、市内のとある放課後児童クラブにおいて、昨年までは受け入れられていた3年生が、児童数の増加等を理由に受け入れられなくなってしまったとの声が届いている。厚生労働省の示している放課後児童クラブの現状・取り組みには、平成24年に対象年齢をおおむね10歳未満から小学校に就学している児童とされ拡大されたことや、2023年度末までに受け入れ人数を約30万人分拡大することを目指すと、今後の展開についても記されている。本市の状況はこうした内容に逆行してしまっており、早急な改善が必要であるが、担当部として要因の分析と改善に対する具体案は持っているのか。学校教育部長、児童数の増加により放課後児童クラブとして使える教室の確保が難しい状況が生じている。 特別教室や空きスペースなど活用できる場所があるか学校と協議検討を進めている。さらに職員不足を解消するため年間を通じて市の広報誌やホームページ、公共施設へのポスター掲示、ハローワークや有料の求人広告での募集などを行っている。その他の質問、情報化対策。コミュニティスクールについて。議員、地域の子どもたちを地域で育てることは大変重要な課題である。児童クラブや放課後デイサービス、育児放棄や医療的ケアが必要な子どもたち、障害児など子育て問題にとどまらず、防犯防災についても学校と地域の連携が大切だと考える。コミュニティスクール学校運営協議会制度は、地域の方が学校運営に参画できる新しい仕組みであるが、メリットデメリットもあるので、他市の事例を学び、しっかりと調査検討をしてほしい。学校教育部長。本市ではこれまでも地域の人材を生かした教育活動の実践や、地域の協力による学校運営の充実など、地域との共同体制を構築してきた。その成果は、子どもの安全の強化、学校環境の美化、学力向上など多岐にわたる。文部科学省は、平成29年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改正し、学校運営に保護者や地域の方々が参画するコミュニティスクールの設置を推奨しており、本市においても調査研究を行っていく。その他の質問、学習指導要領についてなど。空き家空き店舗を活用した企業支援と空き家バンク制度創設は。議員、起業をすることで課題となるのは場の確保だが、近年若者の起業支援として空き家を活用したテレワーク事務所の設立や、市が安く貸し出しを行う共同事務所などの事例が見られる。一方、人口減少による空き家問題は深刻な状況にあり、使える空き家を事務所や店舗等として利活用することは双方にとって利点がある。例えば、提供された空き家を市が借り上げ、資格要件をクリアした方に安価で貸し出す方法も考えられる。空き家バンク制度の設立とともに、空き家を起業の場としてマッチングを行うことについて伺う。産業振興部長。市内で起業する方に対しては、空き店舗等の改修に要する経費を補助対象とし、支援を行っている。今後も関連部署と連携し、市内産業の活性化を図っていく。まちづくり推進部長。平成31年3月に、埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部と三郷市における空き家等の利活用推進に関する協定を締結した。協定の枠組みの中で、空き家バンクと同様の機能が発揮されるように、相談窓口の設置などを検討している。その他の質問、福祉問題など。
投票率向上の取り組みと、居場所づくりと地域の防災力アップについて。議員、1、低下し続ける投票率を向上させる取り組みとして、三郷市 PR 大使などが出演する投票啓発動画の制作や、自力での移動が困難な方に対しての移動支援、期日前投票所の新設、投票時間の延長などを行ってはどうか。2、子ども、母親、高齢者など地域に根ざす様々な居場所づくりの充実は、避難所運営委員会の活性化にもつながるものと考える。地域の緩やかな連帯によって防災力アップを図ってはどうか。選挙管理委員会事務局長。1について、年代別の投票率を分析した結果、若年層への対策を強化することが必要であると考えている。主権者教育として、啓発ポスター、習字コンクールの実施、出前講座、模擬投票などを行っているが、 PR 動画作成などより効果的な取り組みについて他自治体の例を調査していく。環境安全部長2について、自主防災組織だけではなく地元消防団や PTA をはじめ様々な方面から参加できるよう工夫することが避難所運営委員会の活性化につながる。地域コミュニティは避難所運営に必要な人材の発掘、育成を担うという側面もあり、連携を働きかけていきたい。観光協会社団法人化に向けて意図するものは、議員、少子高齢化と若者の地元離れ、都市部への移住等により、地方においては人口減少に苛まれているものの、道の駅等の工夫やイベント、観光事業、地産、名産、特産品の開発等、産業振興に必死で取り組んでいる。そのような中、特に観光協会の存在感が増してきており、意義あるものとなっている。三郷市においても、観光協会の法人化に向け予算が計上されている。各自治体において、祭りをはじめとする伝統行事はほとんどが主催者として観光協会の名を冠している。冠は冠の冠。新聞広告等には観光協会会長と、共催者としてその自治体の首長、首長が連名でコメントを寄せている。三郷市においては、観光協会設立当時から市長が会長の職にあるが、法人化に向けての考えを伺う。市長、法人化をすることで観光案内所や地元特産物などを取り扱う観光物産所の運営、観光ツアーなど収益性の高い事業を実施することが可能となり、さらに三郷の魅力を発信できる組織になるものと考えている。三郷市における詐欺等の被害対策。議員、本市における振込詐欺被害は件数及び金額とも増加傾向にある。中でも毎年オレオレ詐欺が大半を占めている状況であり、特に高齢者が詐欺被害に遭わないようにすることが重要であると考える。防犯の観点から安心安全な生活を送ることができるよう、三郷市における詐欺等の被害対策について問う。環境安全部長、振り込め詐欺等が多発していることにより市民生活に悪影響を及ぼしている現状から、埼玉県内の市町村で初めてとなる振り込め詐欺等の被害防止に関する条例を平成31年4月1日より施行したところである。条例制定を機に吉川警察署などの協力により振り込め詐欺等防止の啓発活動や撲滅に向けた決起宣言を行った。今後においても巧妙化する振り込め詐欺等の被害を防止していくために、老人会のイベントでの啓発を予定している。その他、市の各種イベントなど、機会を捉え、振り込め詐欺等の撲滅に力を入れて取り組んでいく。
公共下水道事業の今、そしてこれから。議員、近年、急ピッチで公共下水道汚水整備が進められているが、現在の整備状況と接続率、さらに未完了地域の今後の見通しを伺う。また、施設の老朽化対策と計画的修繕についても、今後の課題として予想されるが、維持管理についての考えは。建設部長、公共下水道の汚水整備事業は、昭和50年から整備を進め、平成31年3月末時点で約350km の管路延長、事業認可区域内の整備率は 87.1% であり、整備完了区域における接続率は 88.6% である。令和7年度までに
市街化区域整備の概勢を目標とし、高須、栄、新和、谷中、工房地区を順次進めていく。維持管理については、ストックマネジメント計画に基づいた老朽化対策が急がれるほか、地震対策も早期に実施する必要がある。特に、早稲田中継ポンプ場は、受変電設備と自家発電設備の超寿命化対策工事を実施しているところである。また、重要な幹線環境やマンホールの耐震化を図るなど、防災と減災の観点の両方を踏まえ、平成29年度に下水道総合地震対策計画を策定し、今年度より耐震補強工事に着手する予定である。その他の質問、子育て支援施策、就活を支援する取り組みを。議員、就活とは自らの人生の終わりに向けた活動の略語である。各家族化が進展し、高齢者の一人暮らしが増える中、身寄りのないお年寄りの暮らしや医療・介護の問題にとどまらず、死後事務などの困難な事例が生まれていると報道されている。また死後のことをタブー視する傾向もあったが、人生の終焉を考えることは、よりよく生きるための活動というポジティブな考え方が広がっている。自らの余生をどのように過ごすのか、どのような医療介護を受けたいか、さらにどのような最後を迎えたいのかを明らかにしておくことは、身寄りのない方だけでなく、親族にとっても大切である。就活について考え、自ら選択することは重要だと思うが、市としての取り組みについて伺う。福祉部長、市では平成30年度に三郷市医師会が作成した私の人生ノート、ライフというエンディングノートを看取りをテーマにした市民講演会などにおいて配布している。関係者からも好評だったことから、ノートを活用して就活支援に取り組んでいきたい。その他の質問、雇用問題など。農業推進、地産地消、ビニールハウス補助、残留農薬調査。議員、1、日本の食料自給率は 38% であり、主要先進国の中でも最低水準にある。輸入に頼らない食の地産地消の推進と自給率の向上が重要である。三郷市においてもさらなる推進を図るべきでは。2、農業者支援としてビニールハウスの規模に関係なく補助をしてほしいとの声があるが、農業者への支援を充実させる考えは。3、埼玉県では残留農薬の調査が実施されている。三郷市の検査の状況について問う。市長、1について、市内の直売所やスーパー、イベントなどにおいて、三郷産の野菜は大変人気がある。今後も安全・安心な地元農産物を広く PR し、消費拡大を図り、地産地消のさらなる推進に取り組んでいく。産業振興部長、2について、温室及びビニールハウス設置の補助対象は、施設・園芸野菜の経営の拡充強化が図れる。ハウス規模が、おおむね200平方メートル以上となっている。今後、経営の拡充強化につながるハウス規模について検討していく。3について、土壌の残留農薬は、現在調査項目となっていないが、調査の必要性について、関係機関と協議していく。その他の質問、交通問題など。
暮らし優先の三郷へ。議員、日本共産党三郷市議団の市民アンケートでは、三郷市に特に望む施策は何かとの問いに、1位は 国民健康保険料の引き下げ、2位は介護保険税利用料の引き下げ、3位は医療費の負担軽減、4位は高齢者福祉の充実、5位はバス路線の充実、6位は地震防災対策の強化となっている。今の経済情勢は大手企業や一部の富裕層に富が集中し、中間層の疲弊、貧困層の拡大になっている。市民に一番身近な三郷市は暮らし優先の街づくりをすべきではないか。また第5次総合計画もこの観点に立ち作成すべきではないか。市長の見解は。市長、平成30年7月に市が実施した市民意識調査では、ずっと住みたいと考えている市民が増えており、着実に暮らしやすい町に近づいていると考えている。また第5次三郷市総合計画については、市民意識調査の結果や市民を交えたワークショップなどを踏まえ策定作業を行い、より良い市の発展のため、きらりと光る田園都市三郷、人にも企業にも選ばれる魅力的な町に引き続き取り組んでいきたい。その他の質問、空き家対策など、自衛隊に個人情報を教えないで。議員、三郷市は自衛官募集に協力するため、若者の個人情報を自衛隊へ提供している。住民基本台帳法では、個人情報保護の観点から政府機関の事務の遂行に必要な場合でも閲覧しか認めていない。多くの自治体が名簿を提出していないのは、住民のプライバシー権を保護するためである。このようなことから、自衛隊への個人情報提供はやめるべきだが、市長の見解は。個人情報の項目、提供媒体、対象年齢など詳細は。市長、自衛隊は国民の生命、身体及び財産を守るため重要な任務を担っている。しかし昨今、自衛官となりうる人材が不足している状況であると聞き及んでいる。そのため防衛大臣から自衛隊法及び同法施行令に基づき募集対象者情報の提供について依頼があり、昨年11月、市内在住の17歳から26歳までの方の住所、氏名、生年月日、性別の情報を電磁的記録媒体により自衛隊に提供した。今後も自衛隊への個人情報提供については、法令及び条例に従い適切に対応していく。その他の質問、公共施設など。市民の暮らしを良くするため、納税率向上の取り組みは。議員、市税を徴収することで市民にとって暮らしの向上につながる様々な事業を行うことができる。納税は国民の義務ではあるが、 100% の徴収率を達成するのは難しく、課題もある。市でもコンビニ収納やモバイルレジなど多様な取り組みがされているが、現年分の納付状況と納付率向上のため新たな取り組みはあるか。財務部長、現年分の市税の徴収率は平成31年4月末現在で 98.9% である。徴収率は年々向上しているが、滞納整理の早期着手を行うとともに、多様化する納税者のライフスタイルに対応する納税環境の整備等を図り、利便性を向上させている。これらの施策と並行して、納付が遅れている方には納付呼びかけセンターを活用し、電話による納付勧奨を行っている。特に昨年度からは、全国に先駆けてスマートフォンや携帯電話へのショートメールによる納付呼びかけを併用している。これにより従来の電話のみの方法に比べ、納付約束率がおよそ2倍程度増加している。引き続き納付率向上に向けた施策を実施していく。その他の質問、まちづくり。
議会の詳細は会議録で。三郷市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、6月定例会の会議録は8月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。 閉会から1ヶ月を目安にホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。 URL http://ssp.kaigiroku 会議録 .net/tenato/misato/大文字s小文字p大文字t小文字op トップ .html 三里市議会会議録で検索。